東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957 090-1038-8957。 ちなみにこの数字を全部足すと3939になります。嘘です、50です。
どうも、熱量と文字数編集長米粒社協のサンキュー達夫です。
国崎です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
よろしく
お願いいたします。
2024年4月、
はい、
始まりました。まあもう桜もね、もうちょっと散っちゃいましたけど、
もうですかね、
いかがお過ごしでしょうか。これね、聞いてる人も、まあ、たくさん新生活始まってる人いるかと思います。
うん、そうなんでしょうな。
日賀くんはどうですか、プラモの方は。
非常にですね、楽しくやっておりましてですね、家にない道具ってのがあるじゃないですか。
道具あるね。
これを貸してくれる、いわゆるですね、こう、いろんな箇所にですね、工作室みたいなのがあって、
あるある。
秋葉原工作室ってのがあるんですよ。
そう、そんなのあんの。
結構長くてですね、もうかなり長い間ありましてですね。
うん、
で、何時間かで1500円とかかなり価格でして、
うん、
そこでエアブラシを初めてやってきました。
エアブラシ。
はい。
エアブラシとは？
エアブラシとはですね、インクを霧状にして吹き飛ばす機械のことでございまして、
はいはい、塗装ができるってこと？
塗装で、人生初塗装ですね。僕、筆の前にもうエアブラシから始めるというニュータイプを確立しておりまして、読んで間違ってるんですけども。
ああ。
いや、国さん、あれめっちゃ気持ちいいですね、エアブラシ。
で、やっぱり出来上がると、もうすごく綺麗でしょ。一、はい、回使っ、これ一回使っちゃうともう手放せないなってなるんじゃない？
あ、なんかその感じがしまして、ちょっとあれもこれもって塗りたくなっちゃいますね。
まあそうなるよね。
あ、なるほど、
はい。
え、そのさ、国さんはもちろんもうエアブラシはもう手出したことあるわけですね。
持ってますよ。今も使ってますよ。
持って
ずっと持ってて、だから。
今も使っている。
これ、エアブラシをやろうと思うと、これは今度次に何が必要になるのかってなると、うん、自分家でやる場合を、
うん、
今度換気が必要になってくるんですよ。
そうです
ね。そうですよね。
そう、だからこれ考えないとっていうところで、俺はだから今住んでるところは、庭があるんで、エアブラシを使おうって思ったのは、うん、もう体を庭に出しちゃえばいいや。
なるほど。
できたから。
部屋でやって換気するよりは、外で最初からやった方がいい。
だから前住んでるところは、それがちょっとできにくかったから、
うん、
結局、エアブラシ持ってたんだけど、ずーっと使ってなかったの。
なるほど。
で、よし、やるぞっていうんで出して使ってみたら、やっぱエアブラシは、綺麗に仕上がるわ。楽しい。エアブラシだけがまた楽しかったりするから。プラモとか模型じゃなくて、だからこれ、だから自転車の、ヘルメットとか飽きたなと思ったら自分で色塗っちゃってたから。
ああ、なるほど。
ああ、マスキングしてだからデザイン。
確かに、確かに。
すげえな。
その秋
葉原にやりたくなるん
ですよ。でもですね、ガンプラと、あと、ガレージキット、ドールとか以外にも、
ガレキね。
コンサートで使う、
うん。
ペンライトを塗ってる女子が何人かいました。
オリジナルとカスタムしてんだ、
はいはいはい、びっくりして。あ、女子やっぱ女性オタクはやっぱり進歩してるなと思って、ね、僕何歩先も行ってるなと思ってびっくりしてました。
それ楽しいね。そこはさ、お茶とか飲めない？
あ、いや、持ち込みもちろん自由でございます。で、出入りも自由でして、
うん、
本当にですね、部活の部室みたいな感じで、結構最初は逆にギョッと思って、え、こんな雑みたいな感じなんですけども
、ほったらかしなのっていう感じ。
そう、そうなんですよ。
でも楽しそう。
やっぱその色を塗れるっていう、その換気のあるスペースっていうのが、クイーンさんみたいに、うん、なかなかつけない方が多いので、
はいはい、
もう踏み切りと一緒なんですよ、
うん、
全部のお客さんが協力し合って、
う
ん、
ああ、まあそうなるよね。
この場を守ってるって感じが。
へえ。
いや、だから俺も これだから体を外に出すって言ったって、今度夜になってくると夏とか虫とかがすごいから、
そうだね、
できる時間っていうのはやっぱ限られてくるわけ。
うん、
でそうなるとまた一周して、やっぱり換気扇買って、ちょっとその塗装ブースっていうのを作ろうかって、まあ今いろいろやってると思う。
なるほどなるほど。
環境を整える
の。塗装ブース。
どうしてもそうなる。いやだから本当にやってる人、今動画でもいっぱい上がってんじゃないかな。
うんうんうん、
この、 換気扇はいいものですから、ここをこれで自分で設計を組んで、こういう形に組み上げましたとかっていうのも結構あるよ。
へえ、うん。それはさ、パール塗装とかもできんの？色塗るだけ？
もちろん、その塗料によるので、
うん、
こんな塗料があってメタリックでも塗れますし、
あ、じゃあちょっと透明でそのツヤツヤにするような液体っていうのも、
は
い、
もありますし、
それはあるある。
すげえ、ね、
塗装自体にインク自体にだからグロスとマットっていうのがあるんですよ。
あ、グロスとマットあるんだ。
そう、 あ、そうそうそう。だ、いや、それとはまた別に最後にもう一回吹きつけるっていうので、クリアっていうのでまたグロスとマット、セミグロスっていうのもあるわけ。
おお、
それは その作りたい人がその、うん、塗装してみてもっとピカピカにしたいっていう場合は、だからそういうのを何回もクリアを吹いて、今度コンパウンドで磨くっていう作業をするんですよ。
磨くのもあるんですか？
うん、磨くもだから、それ人によるし、どういう風に仕上げたいかっていうことに関わってくるんだけど、だから やるともうそこまでいっちゃうのよ。だから磨くのもすごい、コンパウンドもだから3種類4種類ぐらいあるし、メーカーによってその研磨のあれが違うからっていうのもこだわる人も徹底的にそこいっちゃうから、
あ、
面白いよ。
でもさ、もうそこまでいったら普通の車も塗装できるよね。
だと思います。
技術としてはね、
だってコンパウンドまでできちゃうわけでしょ。
いやでも車だと大きいし、
まあだからその機材が大きくなれば、
うん、あ、まあでもやり方としては多分全部同じだよ。
うわ、すげえ。
だからこういうことをしておかないと、マスキングをちゃんとしておかないと全部ここに出ちゃうからとかっていうことが嫌でも分かってくるから。
そうか、すげえ。
やってるな。
やってるね、比較。
国さん先に来て、そのマスキングを僕、おろそかにしてですね、うん、ガンプラの、のアンテナが折れたんですね。
う
ん、それを、吹きつけるスプレータイプのやつで、
うん、
固めたものを、固めたのは良いものの、うん、本当は外すべき場所にですね、
うん、
そのスプレー接着剤がついちゃいまして、
うん、ああ、なるほど。
大失敗するっていうのをしくじってまして。
そうか、そういう工程もあるんだね。
マスキングテープで塗っちゃいけないところを隠すっていうのを知らなかったんですよ。
そっかそっかそっか。
もう日々勉強です、本当に。
いや、勉強ですね。ハマってるね。
そういうのもね、だからやり方があるからね。
あ、そうなんですね。
そうだ、角が折れたってんだったら、折れたものを今度は強度が出ないっていうんで、それを軽く型を取って、今はほら100円ショップで UV レジンとか売ってるから、ちっちゃいものだったら型を取って、それで今度は一発起こしの作れば強度があるから。
はあ。
そういうこともできるんですよ。慣れてくれば、ね、
それいいですね。
そんなことばっかりやってました
よ。比嘉くんはガンプラ仲間はいるの？
ガンプラ仲間いますね。
お、
静岡と京都に一人ずついました、
ね。おお、いいね。
しかも都内にいないっていう。
うん、それは何？動画の視聴者？
あ、いや、昔から知ってる、同人作家さんで。
お、あ、アニメ界でお世話になってた？
あ、今日はアニメ界とはまた違う感じの方たちなんですけども、その方たちがですね、いや、全然違いまして、アイマス系です、どっちかというと。
アイマスか。
アイマスでつながった方たちなんですけども、当時はガンプラとか話したことないのに、僕の SNS で見て、え、比嘉くん、ガンプラ、始めたのみたいな感じになって
。いいですね。
そうなんですよ。公開だとか。
素晴らしい。この年でまた世界を広げているのは素晴らしいです。
いや、本当にガンプラ、楽しいです。
俺、でも、
再販買いに行っては売り切れてっていうショックとかも、なんか楽しいですね。それも含めて。
それも含めてだよな。
はい、
俺もう、国井さんじゃないけど、どうやって世界を狭くしていくかが人生の課題になってるから。
狭く？はい。
シンプルって言い方が書いてある。
そう、シンプル。
シンプルにね、
はい。うん。
あるよな。
やることを少なくしていきたいなっていう。少なくして質を高めていきたいなっていうね。
そういうのあるよね。
わかめごはんさんからメールいただきました。
ありがとうございます。
おたかつ報告いただきました。
ありがとうございます。
熱文字編集部の皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
毎週楽しく聞いています。ちょっと前のおたかつ報告なんですが、3月10日に、感染してきた全日本スーパーフォーミュラ選手権の開幕戦が鈴鹿サーキットで行われ、その中のイベントや試作が何かとアニメに紐づいていたので、なるべくスプリント、短距離でお伝えします。
はい、
まずなぜそんなことになっているかというと、4月から放送開始のアニメ、うん、 ハイスピードエトワールとスーパーフォーミュラがタイアップを結んでいて、その PR として鈴鹿サーキットのグッズ売り場にハイスピのブースがあったり、
なるほど、
場内実況のゲストコメンテーターとして主人公、林道林、役の泉風花さんが出演したりと、かなり密接にスーパーフォーミュラを盛り上げていました。さらに決勝スタート前ではアリス・サマーウッド役と主題歌を担当する水木奈々さんによる国歌斉唱独唱も披露され、サーキットにトップアニメシンガーの歌声が響き渡るというスペシャル感も漂っていました。そして今回の開幕戦とはあまり関係ないんですが、現在スーパーフォーミュラに参戦中の国内トップドライバーの一人である佐藤蓮選手、有名な選手ですね、ハイスピードエトワールに声優で出演することになったらしく、個人的に一番びっくりしました。
声優さんで
この方、どうやらアニメ好きかつイラストも描けるという情報が関係者の間で知られていて、
ハイスペック、
気づけばハイスピラジオのゲストに出演したり、本人が描いた林道林のイラストを X で公開したりしていたり、レース以外の活動が、アニメ全振りみたいになっていて、私の頭の中はプロのレーシングドライバーがアニラジに出る、ハンドルとペンどっち握っても凄腕なんと、まだ情報処理が追いついていません。ちなみにモータースポーツ情報サイトの記事によると、佐藤蓮選手の演技について泉さんが絶賛していたようで、本人団ではレース中の無線で声を張るので、それが発声練習になったかもしれないとのことで、そうなんだ、どこまで、親和性高いねんと心の中で突っ込んでしまいました。こんなことをしてくれたせいですっかり推しドライバーになりましたし、がぜんハイスピも期待値高くなったので、熱文字の皆様とこのアニメを一緒に楽しめればとっても幸いです。すみません、結局プチ耐久レースになってしまいましたが、この辺でゴール、これからも熱文字楽しみにしていますということで、写真を添付してくれたんですけれども、
はい、
ちょっと共有しましょう。こんな感じの見た、
はいはい、うわすげえ、
バリバリ、
なるほどね、
ですね、
そうですね、塗装も完全にそれ仕様の感じですね、
あ、かっこいい、フォーミュラーマシンだね、
わあかっこいい、
こんな感じみたいです、
うん、
写真までありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
さんでございました、いいですね、こういうタイアップ企画、うん、
ですね、
だからもう なんつうんだろうな、当たり前になってきたよね。
そうだね。
さすがに数は多くないけど、やっぱもうこういう形でアニメと連動して盛り上げていきましょう。盛り上げていかなければならない。っていうか、アニメってやっぱその客引きという意味であるよっていうのも あるんじゃない、広がってきてんじゃないかなとは思うよね。だからハイスピードエトワールも見てみるとさ、だからあのロゴに入ってる F1 だから広告としてのロゴがいっぱい入ってるわけですよ、
はいはいはい、
全部すべてあのダジャレじゃなくて全部既存の ある会社のものを使ってるから、
うんうん、
まあ、やっぱりそこもある意味リアリティだし、
うん、
いやだからこういうことをやっていくってなったら私も協賛しますよと、いや使っていいよ名前全然とかっていうのもだから広がってきているような気はするよね、うん、そんな簡単ではないんだろうけど、
はいはいはい、
日が君後ろで安藤さん喋ってる。
そうだ、はい、ちょっと寄ってあげます。ちょっと安藤さんが今お料理を作ってます。
なんだよそのちょっと BL 感。
BL じゃないですよ。
なんだ、女子に人気の出るドラマの方が
中で。日常生活ですから今。
ユンボ安藤さん。
東京ペイロワンの
人気
安藤さんが。
すごいね、でもタイバニみたいな感じでね。
そうですね。
そうだよね、その辺、あの辺だもんね、あの辺からだもんね。
うんうんうん。
ハイスピードエトワール見た？
いや僕1話見ましたよ。
あ、1話見ました。やっぱ最初ちょっとびっくりしなかった。はい、あ、でも
びっくりしました。
モーター音のレースってこんな感じなんかっていう、
そうそう、びっくり感
なかった。
モーター音、
ねうんうん、劇場で見たいなと思ったね。映画館で。
ああ、確かに。それあるね。
そうそう、あれ
最初だから F1 マシンってあの何内燃機関のエンジンの音のドップラー効果でしか知らない世代はちょっと面食らうんだよ。うん、俺はね。でも慣れてくるとやっぱ面白いよね。かっこいいんだよね。キュイーンって言って走っていくっていうところがさ、
日賀くんにはグランツーリスモ見てもらったと思うんですけども、はいはい、あんな感じのイメージ、
ああなるほど、
音的にはグランツーリスモ本当に笑ったよね、あれね、
すごかったです、もう
どういうことな
の、すごすぎて笑っちゃいました
ね、そんな感じですね、いやオタ活してますね、やっぱ外に出ないとな、
ですね、
うん、続きまして
はい。
アブゾーさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
いつも楽しい配信ありがとうございます。さて、現在割と見てみた件ですね。あの4月からの新番組の、
はい、
に参加するため、春の新番組を集中的に見ています。期待値ランキングを作る中で、私は異世界や宇宙から来たキャラクターが現代人と交流するコメディ作品が好きだと気づきました。今期で言えば変人のサラダボールやアストロノートといった作品です。今やってるやつね、
うん、
近年の作品では江戸前エルフ、ジャヒー様はくじけない、小林さんちのメイドラゴン、街角魔族、ガブリールドロップアウト、ケロロ軍曹なども同じ部類になります、
うんうん、
異世界や宇宙から来たキャラクターが現代人と交流するコメディ作品。まあそうですね。これらの作品は異世界や宇宙から来たキャラクターが現代社会の中で人と交流し楽しく過ごしています。私はこういった作品を見ると現代の日本社会や日本人も悪くないと感じることができます。しばし心の平穏を得ているのかもしれません、
うん。
さらに振り返りますと、こういった作品のパイオニアといえば藤子不二雄先生だと思いました。
ですね。
ドラえもん、おばきゅう、服部くん、キテレツ大百科、チンプイ、こういった作品を少年時代にたくさん摂取して私の人格形成に大きな影響を受けたのかもしれません。またこれらの作品が少年時代の記憶と結びついているため現在でもこういった作品に好意を感じるのだと思います。そんなことを考えた不惑の春でした。40歳ってことですね。
お、若い。
明日からも割り見ての参加のため40作品を目標に新番組視聴を続けようと思います。季節の変わり目ですが皆様も健康にご留意いただき、たくさんアニメを見てください。それでは失礼します。アップゾーンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか、異世界や宇宙から来たキャラクターが現代人と交流するコメディ作品。
うん
うんうん、あ、いいね。俺は、あ、そうだね、確かにあのイカ娘とかも、
まあそこだよ、ね、
ああ、そっか、
いいかな。
そうですね、
うん、なんかやっぱ
そうでした。
外側から来た人が日本で、その現代日本で楽しく暮らせてるっていうことにちょっと夢があるというか、
はいはい、
あの異種族共生みたいな感じあるよね。
ありますね、
うん、まあ、昔で言うとだから外国人だったんだけどね。
そうだよね、
あ、ちょっと日本の文化こっちの文化が合わなくて、こうボケとなったりツッコミとなったりみたいなところが、それがこうエンターテインメントでは宇宙人だとか異世界人っていうところなんじゃない、うん、作りとしてはだからそこなんだよね。
そうだね、
うん、いやだからケロロ軍曹、吉崎峰先生のすごいなと思ったのは、それが異星人なんだけど中身はもう俺らと見まごうようなオタクだったってところがまた面白いんだよね。
うん、
ガンプラがもう大好きでしょうがないっていう宇宙人なんだよ。
そうなんだ、中身オタクなんだ、ただのオタクなんだ
よ。そうですね。
でだから中身オタクのおじさんがカエルになるか、
うんうん、
イカの女の子になる
か、はいはいはいはい、
そうだよね、そういう感じだよね。
そうですね、
うん、でもある、こういう傾向、自分こういうの好きだなみたいな。
そうですね、ローゼンメイデンがやっぱ好き。この間ちょっとブルーレイボックスが出まして、あの新しいやつ、古いやつの第1話だけを MX 流すってやってて、
うん、
見ちゃったんですけども、
うん、
やっぱりちっちゃい女の子で、
うん、
こうきつい言葉を言うキャラクターっていうのは好きだなって。
ちっちゃいっていうのはもうサイズ的に、
サイズです、サイズですよ、サイズですよ、年齢関係ないですよ。
別にロリコンってわけじゃないんだ。
そうじゃございません。
小ささなんだ。
小ささです。サイズ感です。
小さいものは大きいものに減らず口というか、
はい、
あ、だからやっぱド M 心をくすぐられるんだね。
そうです、これ結局、うん、反抗質問をたしなめられるみたいなところで、ああ、やっぱ好きだなと思っちゃいましたね。
そうなんだ、うん、あ、なるほど。そう、比嘉くんがだからちっちゃい子好きなのはそういうことなんだね。
いやいや、言い直さなくていい、そういうのありますよやっぱり。あ、
なるほど、ええ、うん、いや、なるかな。俺やっぱでも日常系ってことになっちゃうのかな、う
ん、好きですもんね。
まあ、あ、
トモちゃん的な引き回す子が好きですもんね、
うん、
毎回。
なんかあの敵を倒しに行くとか正直なんかあんまりピンとこないんだよね。
ああ、敵、そうなんだよ。まあそこなんだよね。俺はだから現代のアニメっていうのはもうちょっとずれてるのかもしれないけど、 やっぱ苦悩するのが好きだね、主人公がね。
あ、
それがリアルにっていう悩む、その悩むってのはあれだ。先ほどのメールいただいた方のほら、あの幼少期に影響を受けている、だからその時にやっぱ多分もう好きっていうラインはもうだ性格的に出来上がってんだろうけど、俺の中ではだから新谷薫先生のエリア88、あのテイストだよな。
そうなんだ。
なるほどなるほど。
なるほどね。
そうなんですね。
いや、この作品も何度かアニメ化されてんだけど、最後までいかないからやっぱり長いしね。
ああ。
うん。いや、でもやっぱり、その主人公の持ってる、今だから、こういうのを総称しても、なんか、笑いとしてなんかみんな中二って言われちゃうんだけど、
はいはい、
うん、まあそうかもしれないけど、うん、この作品は俺の中では違うんだよな。いや、中二の部分もあるけど、男が苦悩っていう意味では。これもなんか辛いっちゃ、異世界転生じゃないけど、転生じゃないけど、裏切られ、親友に裏切られて、傭兵部隊に送られて、自分が生き残るために人殺さなきゃいけないってんで、ずーっと悩む男の話なんですよ。ひたすらヘビーなんだよね、っていうところ。
なるほど。
そういう意味では、今の、あの、なじられてしまう、その最低のラインから始まる異世界転生の、もう最初の要素みたいなのもやってるし。かといって、あのね、あの、やっぱり戦闘機好きだから、飛行機も出てくるっていうところもね。いや、だから去年、一昨年のトップガンの新しい映画なんか見たときに、いやいや、新谷薫先生ってやっぱりすごいんだ。先にもう全部やってると思ったの。これ敵最後の見せ場のこの谷間を飛行機で突進するっていうシーンがあるんだけど、
あそこね、
あれもうエリア88全然とっくにやってるんですよ。
確かに。
だからもう設定から何からまんまエリア88になっちゃったな。いや当然トップガンのスタッフはエリア88は見てないと思うけど、知らないと思うけど、
まあね、うんうんうん、でもああいう結論になるんだろう
ね。なるんだよね。
あ、
だからすげえわ、先人でいるよ、日本人の漫画の作家すごいわと思ったよ。
なるほど。
うん、
まあまあまあそうだな。比嘉君がプリキュア的なものとか合います的なものっていうのはなんでなんだろう、はい。
そうです。でも、ほとんど少年漫画が好きだったのもあって、
少年漫画。
プリキュアは完全に少年漫画ですからね。
そっか。
昔の。
そうすると、あの、少年漫画じゃねえんだよな、俺。
あの、じゃあ、あの、仮面ライダーはどうだろう。構造としては仮面ライダーをだから少女、魔法少女でやろうっていう形じゃん、プリキュアは。
そうですね、そうですね。
そっか、なるほど。
そこにはハマってない。あんまり聞かないよね。
仮面ライダーはですね、うん、その作品によって、すごいハマるときとハマらないときが激しくてですね、やっぱり1、2話見て、あ、今回はダメだなと思ったらやっぱり見れないですね。
あ、なるほど。
だから3年に1回ぐらいハマるんですよ、仮面ライダーって。これでもキングオージャーという戦隊ものにハマったんですけども、新作のブンブンなんとかはあんまりハマらなくて見てないですね。でもプリキュアだけはですね、なんか何でかずっと見てます。
なるほど。
はい、
俺ね、だからそういう意味で言うと、やっぱドクタースランプ。
あなた言うね。あ、でもあれも日常っちゃ日常系だよね。そう。
ハイスクール
記念組。走りなんだな、やっぱり。
あの辺だよ、ね。
日常か。
そうなんだよ。
言われたら確かに、クニさん、そうですね。
そうだよね。日常系だよ、あれ。
それでまあ一応勝ち負けある対決とかもあるんだけど、別にそれがなんかあの大きく物語に影響しないっていう、どうでもいいやつなんです。いや、なんていうか、あのもちろん藤子作品すごい好きで見てたんですけど、例えばまあドラえもんっていうところで言うと、やっぱその最後にバチが当たるっていうのがすげえストレスだったんだよね、俺。このままうまくいくパターン見たいんだけどな、のび太がっていう。
ああ、なるほど。
でも確かに教育的ではなくなるから、
うん、
まあ、そういうわけにはいかないんだけど。で、だから俺少女漫画とかも読んでたから、やっぱちびまる子ちゃんとか、そっちの方に行ったんだろうね。
久保キリコさんとか読んでた？
あ、すっごい好き。
ああ、まあそうだよな。あれも日常系だもんね。
そう、あと、おたんこナースとかね。
ああ、はいはいはい。
入ってましたね。
で、ほんとシリアスなドラマに振ると、もう少女漫画がもう結構やり尽くしてるから。
ああ、まあそれもあるよな。
萩尾先生、萩尾元先生も、山岸涼子先生もそうなんですけど。そうなんだよね。まああとは、だから、アニメ化しなかったけど、ガクっていう漫画があって、山登りの。
はい、知ってます。
はいはい。
あの、
ブルージャイアントの方ですよね。
そう、ブルージャイアントの原作。
はいはい。
ああいうのがすごい好きなのね。
ああ。
設定があって、1話完結で、 でもなんとなくドラマが横たわっててっていう、うん、あ、だからギャラリーフェイクとか、
ギャラリー虫しもそうだよね、
虫もそう、虫もそう、
あ、美味しんぼが一番じゃないですか、
美味しんぼ、美味しんぼもそうなの、まさに、だからね、
まさに、まさに、
ビッグコミック男なんだよね。
あー、あーそうね、
俺もらしてますね、本当だ、
ビッグコミック男なんだわ、
ビッグコミックだな、
そうだね、こういうの大事だね、振り返っておくのね、
ビッグコミックそうですね。
俺だって、まあ、中高6年一貫の、男子校でしたけど、はい、俺はやっぱスピリッツ版だったから、
あ、
この毎週買ってくる漫画をさ、当番制にしてたらみんなでさ、
いいですね、頭いい。
この人はサンデー、この人はジャンプみたいな、うん、
はいはい。
で、俺ね、やっぱね、サンデーとスピリッツしか読まなかったね、多分。
あ、
まあ、あとビッグコミックオリジナルか、そのマスター・キートンとかや
った、はいはいはい、
いう感じかな。おー、そうだね。ああいうのが好き。
あ、スピリッツもすごかったですもんね、あの時代。
あの時代はすごかった。
すごかったよ。
本当すごかったです
よ。プリプリ系のあって、広辞苑あって。
広辞苑な。
おたんこナースあって、ギャラリーフェイクあって、やばらが終わってハッピーやってて。
いや、すごい。
そう、もう、すごかった。
映るんですとか、あの辺からだよ、ぶわーっと。
そうそうそう、
山崎達也さんの地味編っていうのも、
地味編もあった、地味編
も、おお面白かった、あれ
中崎達也さんですね、
中崎達也、
そうだそうだ、地味編やって
たね、地味編見てましたね、みんな
最高だったね、
うん、ありましたよ、
あったよ。
同じくアップゾーさんからメールいただきました、は
い、
アップゾー
ありがとうございます。
今回ゆるキャンシーズン3の第2話が最高でしたのでメールを送らせていただきました。ちょっとね、新番組フライング案件ですけれども、
はい。
第2話で時綾乃ちゃんのゆるバイクキャンプが描かれました。バイクキャンプ、綾乃ちゃんがバイクでフラット海岸に乗りつけ流木に腰掛け、S ビットポケットストープでココアを温めて飲んで一息つく。春先のバイクで少し冷えた体にココアのぬくもりが伝わる心地よさ、一人で見つめる夕日と海岸の美しさ、バイク乗りだからこそ味わうことができる贅沢な時間が存分に表現されており最高のシーンでした。私もまだ冬眠中のバイクを復活させて走りたくなりました。アイロンちゃんはホンダエイプ100に乗る JK でバイク好きキャンプ好き男子の夢を合体具現化させた至高の存在です。CV 黒沢智代さんのゆったりのんびりした演技が最高の癒しを与えてくれます。
あー、智代さん。
ゆるキャンにはシマリンという絶対的人気キャラがおりますが、まあ、絶対的ってまあそうだね、リンちゃん
思った。俺は3期の1話を見て見て思った、うん、やっぱなんだかんだ言ってリンちゃんなんだ
わ。まあそうなんだよね
これリンちゃんなんだわ。これ
そうなんだよ、あのアニメを他の日常系アニメとかと決定的に区別するのはやっぱリンちゃん
なんだよね。
あ、
うん、でまあ、島凛という絶対的人気キャラがおりますが、バイク乗りの私としてはスクーターではなくマニュアル車に乗っている綾乃ちゃんこそが最高だと思います。ネタバレになりますがシーズン3では島凛と綾乃ちゃんのツーリングが存分に楽しめそうですので期待しています。なお現実の世界でもバイク女子は大人気でバイク業界に欠かせない存在です。元 AKB で D4DJ 出演の平島夏実さん、元 SKE の梅本まどかさん、スーパーカブの声優夜道ゆきさんなどオタク文化とも融合し高い人気を得ていますので、バイクに興味のないオタクの皆様もぜひバイクの世界を覗いていただきたいと思います。それでは失礼いたします。ということでアップゾーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、バイクも変わったからな。
バイクっつったらやっぱりまた国さんですよね。
いやいや、私ってことではないですよ。
ちなみにあの比較のためにこういう子です、綾乃ちゃん。
いい垂れ目ですね。
はい、
いい垂れ目だ。
浜松に住むなでしこの幼馴染。
浜松、ああ。
そうです。
浜松っていいですね。
なでしだから俺はね、やっぱゆるキャンなでしこが好きなんだけど、はいはい、いや、確かに他のアニメと比べて、あの他のアニメになくて、このアニメにあるのはシマリンなんです。
リンちゃんでね、重要だよ。やっぱリンちゃんだと思いました。まあ、あわよくばって思ってんのは僕、アキちゃんなんですけど。
は
い、
なるほど。
あわよくば。
あわよくば。今期見たらね、なんか髪が伸びてて、なんか女っぷりが上がって、ああ、
何があったっていうね。
髪伸びてるんですか。
そうそうそう、髪伸びてましたね。
うん、ねえ、いやいや、いいですよ、ゆるキャン。 ただね、やっぱね、俺普段から、はい、車中泊動画をすごい見ちゃってるん
だよ、ね。ああ、言ってるね。そうね。そう、今でも見て
る
の？
俺今でも見てる。
おお。
今でも見てるし、
はい、
うん。ね、特にものすごい暑い夏と、ものすごい寒い冬は、
うん、
雪中泊動画を見てるのね。雪の中で、
うん、
もう豪雪の中で車中泊するっていう。う
ん、
で、それで見てたら、あの、比嘉君の後輩のアドバルーンの小野ちゃんの動画にたどり着いてしまった、
ね。青森の
小野。青森にね、移住した芸人いるんだけど。
そうなんですよ。
でね、これね、まあ、アニメとな、まあ、唯一何が違うかというと、
うんうんうん、
その音なんだよね。エンジン音。
うん
うん、で、結構ね、音楽を入れてしまう、動画主が多い。今日はどこどこへ向かいますみたいな文字で説明してくれてるんだけど、うんはい、でちょっとご機嫌な BGM とかかかるんですけど、うん、僕はそこでちょっと待ってくれと、
うん、
BGM 消してくれないかと。そのいや例えばランドクルーザーでもいい、まあね、ジムニーでもいい、
そうなんだよな、
何でもいいんだけど、いやいや、これエンジン音聞かないと、これ実写である必要ないじゃんっていつも思うんですけど。
それは、それは編集長が車に興味がありすぎるから。
車に興味がありすぎる。
そうです。興味がある人はどうしてもそうなるんですよ。
そう。
私も編集長派だからよくわかります。でもほとんどの人は、うん、あの、曲ぐらいかけろよって思う人の方が多いんだよね。
まあ、俺もっと言うと、いきなり運転シーンから始めるんじゃなくて、うん、エンジンかけるところから欲しいんですよ。
ああ。
っていうか、ドア開けるところからじゃない。
そうね、
ドアをバタンって閉める。閉めて音が変わるみたいなところがさ、室内の音に変わってエンジンかけるみたいな。
そうなんですよね。
はいはいはい。
あれくらいでの方が僕も好きなんですけどね。大概は喋って、BGM がかかって、みたいな感じ。しょうがないんだよ。
見てますね。
あとね、やっぱ車中泊系は食事が大体決まってて、スーパーで買ってきたおでんの、ビニールに入ったおでんとか。
ありますね。はい。
で、朝はパンとコーヒーなんですよ。で、ちょっとホットサンドとコーヒーみたいなのを、うん、ちっちゃい、はいはい、まな板みたいなので、ちょっと材料切って作ったりとか、はいはい、ゴミが出ないように。するんだよね、うん、ただ安くてもいいからもうちょっと料理感というかね、鍋で食べてほしいわけ。
ああ、なるほど。
鍋
直接行ってほしいわけ、
うん、はいはいはい。
で、すぐさっき話に出た比嘉君の後輩のアドバルーンの小野ちゃんね、はいはい、青森の小野ちゃんは、はい、ランドクルーザーに乗ってるの。ちょっと古い、
うんうんうん、
すげえいい車なんですよ、
うん、
でそこで本当青森のものすごい寒い中運転して、
はいはい、
で雪が降ってて、偉いのは一言も喋んない
の。お
で鍋で直接ビーフシチューを作るっていうの
を、
で食べた時のリアクションもはっとかって、もう一人で言ってるから、はいはい、寒い中あったかいもん食べた音しか入ってないの
に、ね。なるほど。
そうそうそう。それで、文字で馬とか、馬馬とか書いてあるのがちょっとイラッとか来るんだけど、素晴らしいわけ、その料理感というかね。ちょっと一手間加えた感っていうのがね、素晴らしくて。
うん、そうなんですね。
そうなんだ。なんかそういう、でもなんか、そのゆるキャン見ててそういうね、なんか、ほんとそうなんだよ。これただ移動して、はい、キャンプしてくれるだけでいいんだよっていうのをやっぱずっと思ってます、
うんうんうん、
僕も、
うん、そう確かにな。
バイクね、やっぱ今止められるところはあんまないからね、都内は。
もうバイクはね、
ないよね。
うん、10年、やっぱり15年経つか、法律変わってから。この番組でも話してると思うけど、だから
そうです、ね、
うん、面倒見てもらってるバイクショップの人に、いや法律変わってすぐに駐禁切られちゃうんで、駐車違反切られちゃうんで、もう置けないですわ、みたいな話して、辞めちゃった人多いんじゃないですかって言ったら、ものすげえ辞めちゃった人多いですよって、ショップの人言ってたから。
へ
え。
そうだよね。
まあ、そうだよね。
ですよね。
バイクショップも減ったもんね。うん、
減ってるよね。どんどん減ってる。
続きまして。比嘉君、沖縄時代バイクとか乗ってなかった？
僕、全くです。
あ、そうなの？もう一回車だったんだ。
一見車ですね。で、一回だけ、あの、沖縄のローカル CM で、あの、原付バイクの CM に決まったもんですから、乗れないのに原付に乗って、それが人生初で一回こっきりです。原チャリ。
その、沖縄タレント時代。
タレント時代です。はい。
沖縄売れっ子タレント時代。
売れっ子じゃないですけど、全然。
いや、すげえ。
ケーブルテレビの CM あったんで。
なるほどね。
はい。じゃあ、ヒガ君、これをきっかけに、バイクプラモも手出しましょうよ。
いやー、
バイクプラモ。
いや、あの、パーツ細いやつも怖いんですよ、僕。手も2回ぐらい折ってるんで、パーツ。
いやー、まあ、でもまあ、それも慣れですから。
そうですかね。
いや、やっていけば、まあ、これを、このテクニックをガンプラにまた戻していくっていうふうに考えれば。
は
い、
お
ちょっと。すごいぞ。難しいぞ、バイクプラも。
ちょっと、よく検討します。
まあ、メッキをまず自分で落とさなきゃいけないみたいな。誰もわからなかったね。まあいいや。
うん、メッキね。メッキ
を。そう、メッキ。チェーンのね、メッキをね、あの、あれだとテカテカすぎるんで、落とすっていうことをね、やりたがる人たちいるんですよ。
なるほど、なるほど。なるほど。まあでも、それこそマット加工とか、死骸のある。
まあそういうことだよね。
そうだよね。
うん。
続きまして、つま先は内向きさんからいただきました。
ありがとうございます。
外科医エリーゼ CV 石川由依さんの絶大な信頼というテーマでいただきましたけれども。外科医エリーゼっていうのがね、やってたんですよ。
やってました
な。ちょっとね、ホームページを比嘉君に見てもらおうか。
すいませんね、いつも。
こういう感じの。
はい。何ですか、全然イメージと違う。エリーゼちっちゃい子じゃないですか。
そうなのよ。
ああ。へえ。美少年ガーフ、たくさんいますね。
悪女皇后エリーゼが前世だったと。
はい。
で、あまたの悪行を働き、人々に不幸をもたらした彼女は、夫リンデンによって処刑されるという最後を迎えた。で、現代に生まれ変わった二度目の人生では、過ちを補うべく外科医として人のために生きてきた葵だが、ある日、航空機事故で帰らぬ人に。しかし目を覚ますと一度目の人生に戻っていた。処刑される10年前に転生したエリーゼの目の前に現れたのは自分のせいで命を落とした家族だったということで、この3度目の人生をね、
転生もんなんですね、これ。
そうなの、そう
なの、転生なのよ。
でやっぱめちゃ面白そう。
ちょっと設定1枚ひねってたよね、
うん、ですね。すごいですね、今面白そうと思ってました、うん、
こんな作品なんですよ。
へえ。
で、この方のメールですと、
はい、ま
あ、2024年アニメ冬クールもなんだかんだ豊作で話題作人気作の薬屋の独り言、
うん、
ダンジョン飯、姫様拷問の時間ですなどが目白押しで、ございましたと。まあ、冬クールでは、あ、じゃあ車やバイクのクラス別レースでの楽しみ方があるように、アニメも作品の本質が自分の感性に触れる作品は、うん、少々作りが微妙でもつい気になって結局楽しんで見てしまい、うん、結果アニメ視聴の時間がどんどん長くなっていきます。僕らがあの MF ゴーストに熱狂したような
。なるほど。
作りは荒くなかったですけど、すごかった。
そう、丁寧でしたよ、あれは。
ただ、女の扱いが雑でしたよ。
これ、雑っていうか、あのね、30年、40年前
の扱い。
女の子の立ち位置がなんか。
まあ、重野先生だから許されるのかな、みたいな。
まあまあまあ、
冬クールでは、望まぬ不死の冒険者と最弱テーマはゴミ拾いの旅を始めましたが、物語の進展が気になり、最後まで無事完走しました。そして外科医エリーゼは途中で作画も緩くなりがちで何度も視聴断念しそうになるのですが、ヒロインのエリーゼ、渋石川由依さんの絶大な信頼で乗り切ってしまうんです。
すごい。
石川由依さんといえば、バイオレット・エヴァーガーデンや、聖女の魔力は万能ですなどの、手に職、技術を持ったロングヘアのできる女性を演じさせたら、絶品ということが完全に刷り込まれているので、それが絶大なフックとなり、その他の気になっていた部分すら愛おしく感じてしまうほどでした。まさにアバタもエクボです。ちなみに私が気になっていた演出を一つ挙げますと、毎回綺麗なデザインの一枚絵でサブタイトルが出るのですが、大きい日本語タイトルの脇に小さくローマ字読みの振り仮名がつくところが何とも微妙だなと思っていました。まあ、よくある演出としては、日本語タイトルと英語での意味のタイトルを重ねることはよくあるのですが、
うんうん、
日本語タイトルをローマ字読みの振り仮名でフォローする演出が次第にツッコミどころから面白さのツボになってきました。ということで、ちょっとね、見てもらいたいんですけど、
これでも原作が海外じゃなかった、確か。
え、そうなんですか。
違かったかな、韓国とかなんとかとか書いてあったら、それな、そのなんかその流れがあるのかなとはちょっと思ったんだよ。
面白いこれ。
違かったっけな、これ日本だったっけな。
かけっていうタイトルの右下にローマ字でかけって書いてあるっていう。確かにな、嵐の後。いや、
嵐の後。
まあ、だからこの場合、嵐の後って読むのか、嵐の後ろなのか、嵐の後なのか分かんないから、まあちょっと。
そういうふうにちゃんと読んでもらいたいっていう。
道、分かるわ。分かるわ。
フェリーの映画かと思ったね。
そう、そう、フェデリコ・フェデリーノ。そうなんですよね。これはね、原作はユインさんという方で、小説版の外科医エリゼということらしいですね。
日本のあれか。
違うかな。
ちょっと待ってね、調べてみますね。
はい、ありがとうございます。
うん、外科医エリゼ。
確かにアニメはそれがあるよね。まあ話が好きだと、やっぱ絵の力って大きくてさ。
はいはい。
やっぱりその絵力ってのも重要だよね。っていうところが、で特に今は、特に現代はほら、異世界云々、だから中世のヨーロッパを舞台にっていうのがなると、だから片や早々のフリーレンみたいのを同時期に見てしまうと、
はいはいはい、
もう絵面だなんだっていうのは基本的に同じじゃん。
はい、そうですね。
だからそうすると絵力があるない、まあ、これは予算だけの問題ではないとは思うんだけどね。だからそれを含めてフリーレンとかも見てると、
うんうんうん、
いやだからもうみんなと同じになっちゃうんで、こういう見せ方をしないともう印象にも残らないよ、だからやらなきゃっていう風に、うん、もう無駄にとは言わないけど、すげえ力の入れ方が尋常じゃないこれ、はい、でなんでこれ喋ってる人のキャラクター顔写してるだけじゃなくて、その喋ってる人の視線でこうやってちょっとカメラ動かしながら相手のあの反応だけでその絵を見せてるとかっていうことをちょこちょこってやってくるのは、まあ普通にやっちゃうともう普通でしょ、周りとみんな同じでしょ、はい、だからその映像的なフックっていうのを考えて入れないと自分としても成長しないしとかって、もう演出とか、
うんうんうん、
もうその絵を描く人たちもそういうふうにはやっぱ感じてんじゃないかな、
うん、原作者はユーインさんと呼ぶらしいんですけど、
ユーイン
韓国、はい、韓国の方らしい、
韓国の方、
韓国のウェブ小説、
あ、ウェブ小説なんです
ね、やっぱそうなんだ、だから俺その辺があってあのローマ字でっていうことなのかなっていう、
あー、なるほど、
うん、
あ
ー、
ちなみに、石川由依さんの手に職、あるいは技術を持ったロングヘアのできる女性キャラということで、
俺は両手に刃物のキャラクターって思ってんだけど、石川。
懐かしい。
でしょ？
そうだね。
そう。でも、うん、バイオレットちゃんもね、
バイオレットちゃん、そうですね、
あの手紙の前はやっぱり殺し屋やってたわけです。
そうですね。
石川さんってそういうキャラクターとの相性いいのかな、声があって、わ、思ってたよね。
あと、聖女の魔力はバンドベースの高梨聖、うんうん、あとは、そうだね、薬用植物研究所の研究員、回復魔法術者って書いてありますけど、うんうん、結構やっぱこういう、まあそうだね、ちょっと、
うんうん
うん、感情が読めない女性みたいなね。
はいはいはい。
あと昔の言い方で言うと、多分理系女子みたいなニュアンスが声がはまるんじゃないかな、芝居が。
そうだね。
うん、感じが。
まあ、それこそミカサ・ガーマもそ
う
ですし、トロピカルージュ・プリキュアやってますね。キュア・パパイヤ。やってますね。ああ、そうだね。早急のハフナーとかエクソダスもやってるんだね。エロ漫画先生もやってる。すごい。獣フレンズのキュルルやってるね。ああ、まあ、そっか。確かに。あと、氷属性男子とクールな同僚女子。
ああ、そうそうそう、
ね。そうそう、クールな同僚女子。
女性のね、そうだよね。
感じだよね。
あれもよかったな。
っていうことらしいですけれど、うん、まあ、やっぱり見れちゃう、演技力。俺はもう本当なんか作画とかそんなに気にならないんだけど、いつからこんな作画至上主義みたいな感じになったのかな。
まあそれで言うんだったら昔からなんじゃない。それはだったら、まあね、絵として綺麗かずれてないかっていうところだから、うん、多分ね。だって昔で言う神回っていうのは絵のことをやっぱ指してたから
そ
うと思うよ。これは俺の試験だけど、
うん、
なるほど
やっぱり、うん、
続いてこの方はお名前 なんだろう、昔のアニメの話ということで、
はい、
NSR さんからいただいております。
あちらもまたバイクじゃない。
熱文字の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
最近テレビアニメ版赤ずきんちゃちゃを見ました。
いいですね。
うん。
いいですね。
すいません、おじさんポッドキャストになってしまいましたけれども、主人公チャチャの師匠で世界一の魔法使い、セラビーとその幼馴染兼ライバルの魔法使いドロシーちゃんの過去が明かされる61、62話まで見たところ
はい。
セラビーってスパダリで、スパダリに翻弄される反発、翻弄され反発するドロシーちゃん、これってハーレクイーンロマンスじゃんと気づきました。黒柳先生で習ったところだと今熱文字213話を聞き直しているところです、チャチャに関しては前半のアニメオリジナルストーリーが昔の時代劇、例えば新語10番勝負みたいだなとか、90年代クレジット演出協力時代の高橋涼介さんって実はすごくないですかとか、他にもいろいろありますが、今回はこの辺で。お体に気をつけてください、これからも頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
高橋涼介さん演出協力、そうなんだ。
うん。
赤ずきんちゃちゃどうですか、日賀さんは。
沖縄でも本当にもう周りにバレないようにも見てましたよ。
やっぱちょっともうもはやそういう感じ、肩身の狭い思い。
いやいや、あのアニメやっぱりちょっとね、あの当時僕20歳ぐらいなんですけども、
やばいね、やばい。
見てちゃダメなんですよ沖縄では。
ああ。
でも、まあ、見てちゃダメか、そうだよな。
あの沖縄テレビっていう、はっちゃんテレビ局でやっててですね、こうリハあの仕事リハーサルでやったときに、チャチャがやってたら、僕だけ思わずガン見してしまってですね、そこでバレてしまうってですね。
比嘉君はスパイになれないな。
なれないですね。ダメですね、もう、ガン見しちゃいましたね。
それはしょうがないな。
その思い出込みで覚えてるのがすごいね。
チャチャ最近ブルーレイボックスやっと出ましてですね、
うん、
ちょっと前アニマックスやったので僕も録画して今も見直してます
それはやっぱなんだろうね、あったかいお布団に包まれる感じなのかな。
いやー本当そうです、優しい世界観で
優しい世界観、
ゆるいギャグで、
そうだよね。これ昔のアニメもね、見た感想ぜひ、今さらアニメのコーナーでね、
お待ちしてますんで。
今また再放送やってたり、1話だけそのブルーレイボックス出しますからって1話だけとかっていうのも結構あるもんね。
ありますね、
うん、
あそういえばあの先週から名探偵ホームズが、
うん、あそう
始まってて、
びっくりしたな。あれなんかあんのかね、新しいのやったりするの
かな。ですよね、なんかちょ何周年記念とか書いてましたけど、
うん、
僕初見なんですごい楽しみです。
あそうなんだ、
はい、まだ
宮崎監督の
そうですよ、犬の方の、
はい、
MX で火曜日かなんか
やってる、やってる、見た見た、俺
始まってますんで。
でそうだ、声広川さんだわ。そうだ、うわー懐かしい。
え広川太一郎さんですか。
そうだよ、す
げー、マジか。
そうですよ、
すごい。
ハドソン夫人が確か浅上陽子さんですよ。
いやだからあの MX の火曜の7時って前俺が、はい、あの、はい、赤毛のワンの再放送
見
てた時間だと思う。だからそ過去の名作をやってくれてるんじゃない？
あれかもしれないね。
なんですかね。
そうだよ。
え、国さんホームズってもう結構なお年でした？大人になってからしたか？
いや、俺はだからリアルタイムでテレビでは見てないけど、アニメ雑誌を買ってることだから、小学生か中学生の時に紹介するっていうんで、その市場プレビューみたいので見て、それをだから皿の目が皿になるまで読んでたから、それでよく覚えてるっていう話だよ。で実際動いたのを見たのは随分後になってからじゃないかな。
そうなんですね、
うん、そういうのあったよ。だから昔はね、だからそれこそパンダ子パンダなんかも実物を見たのは本当に5年前6年前だから、映画館でなんか最上映やってるって、
ああ
見に行かなければって見に行ったんだけど、あこんな感じかみたいな。ただ市場プレビューではなんかやってたの、アニメージとか買って読んでた人だったんで、それですごくよく覚えてるっていうのでありましたよ。
そっか、
うん、ホームズなんか本当そうだったね。
アニメは1984年から
でしょ。いや絶対、
うん、
テレ朝系列、
へ
ー、あーキャラクターデザイン近藤さんですね。すごいな。
だから名義としては宮崎駿ってはなってないんで、確か。
うん。
ミクリア京介さん。
確かそうだよね。
ね。イタリアの国営放送局、イタリア放送協会から日本の東京ムービー新社が下請けとして制作した。
ああ、なるほど。
ので、イタリアでは国産のアニメと考えられている。
そうなんです
ね。ということみたいですね。
へえ、知らなかった。
すごいね。
すごい時代ですね。で、
実際の制作はテレコムアニメーションで作られたという、
はい、
ですね。広川太一郎さんですよ。
難しかったな。
モリアーティが 大塚千佳さんなんだ。レストレードが飯塚正蔵さん。
わかりました、ね。
でゲストキャラクターが 1話のゲストキャラクターが土井美香さんなんですけど、土井さんどんだけ出てんのよっていう話
すごいですね。
土井さんすげえな。すごい。だってそうだよ、3話では神谷明さんでしたりとか、5話では田中真由美さんでしたり
とか、
9話は永井一郎、10話は納谷六郎。まあそうだよね、このルパンファミリー出る
よ、ね、そうだよね、そりゃそうだよな。
貴重な記録ですね、これ。
11話が野沢雅子、滝口純平。
あ、
すごいね。
すごい。
まあ、そういったメンバーが出てるんで、ぜひ見てください、この MX、
ね。皆さん、分かってしまいますんで、はい。
続いて、この方は、パルさん、バルさんかな。
はい、
ちょっと長いメール特集11の感想になります。少し前に配信したやつですね。はいはい、先々週かな。いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
特集にて達夫編集長の話されていたカーボーイビバップも疑似家族を扱った作品という見方は今まで考えたことがなかったので、とても興味深いと感じました。ちょっとね、その昨今の実写映画の流れとアニメーションの中で、その、はい、実際には血がつながってないんだけど家族的な生活を送るっていうモチーフって結構昔からあったんだっていうことで、カーボーイビバップをちょっと例に挙げたんですよね。ただビバップの4人と1匹を家族として見ると、お母さんが離脱、娘と犬は家出、お父さんは天国の扉を叩くという、お母さんは後でおじさんの船に帰ってくるとはいえ、ずいぶんハードな展開だよなと思いかけて、この家族になろうとしてなれなかった物語というと、ビバップと同じ90年代末に登場した新世紀エヴァンゲリオンも同じテーマを持つ作品なのではと思いました。
なるほど。
まあ、言動とね、真珠は、まあ、血がつながってっから、
うん、まあ、
ね。当時高校大学の同年代のオタク間ではエヴァはついていけなかったけどビバップ大好きという感じでエヴァブームの対極にある作品として扱われることがあったビバップですが、意外な共通点があった気がして面白いです。エヴァでは玄道も美里さんもシンジ君に親っぽいことをしようとしたもののうまくいかず、結局はシンジ君の心の壁を一層厚くしてしまいます。しかし新エヴァでシンジ君とゲンドはとうとう腹を割った会話を一応して完結したので、もしビバップが新作劇場版を作られたりしたら、エドの成長の物語になるかな、なるのかなと思ったりしました。エドね、
うん、
最終話の前で船を降りるって、
ね、もう降りるからね、
ちょっと衝撃だったんだよ。
ここだ、うん、予測してなかったよね。
してなかった、
あれはね、
してなかった、
あのさ、あ、バラバラになるんだって思ったもん
ね。そう、あれちょっとびっくりしたよね、うん、でもそれがビバップの素晴らしい
ことだったんだけど、そうそう、だからそれも嫌な意味じゃなくてね、
うん、
うん、だから私はだからもう自分で生きていくから降りるっていう、だから喧嘩してどうのこうのとかじゃないんだよな、
う
ん、も
うそれそれ、そうなんだ、実家を出るっていう選択をした若者の話なんだよね。
うわ
以上、ね、あの頃に魂を引きずられたオタクの妄想になります。今後の放送も楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ビバップも面白かったもんな。
ビバップは面白かったね、
とあれはもう最高の最終回でしょ。
最高ですよ、
あれだよね、
天国の扉もね。
あ、
いやビバップは素晴らしかったな。
山寺さんの名演は俺は確かにいっぱいあるけど、やっぱビバップのあの最終回だわ、うん、
俺ね、
まあ雲翔さんとあの林原さんもあるけど、あそこの最後のさ、この目を見ろの下りな、
わかる。俺は 山寺さんとお仕事でお会いすることになった時、もうあれはだから2008とかだからもう16年前ですか。
早いね。
早いですね。
サインもらうとして、そのどのキャラのサインもらうっていう、
わあ、
山寺さんに、
そうだ、
なんだい、
それあるよ。
でも俺やっぱスパイク・スピーゲルって書いてもらった。
なるよな。確かに。じゃあ編集長、それ正しいよ。それ正しい。だってそのビバップのセッションゼロっていうあのおさわりビデオみたいな中で、でも山寺さんも言ってて、僕だからビバップやってた当時よ、だ97年、98年ぐらい、僕初めてその台本に主役っていうところに名前が載ったのこれが初めてなんですよって言ってたから。
え、マジで
言ってたよ。もう10年何十年やってますけど、主役って来るのはこれが初めてだったんですっていうことをおっしゃられてて、あ、そうなんだと思って。
そうだったんだ。
うん。
うわぁ。いや、だから当時で言ったらやっぱり梶良次なんだよね。
まあそうでしょう、
ですね、
でやっぱスパイクスピーゲルって言える人はまあちょっとオタクだったんだよ、よく考えたら、
俺だってだからカジさんも、いやエヴァンゲリオン自体がもう面白くてずっと見てたから、でそのカジさんやってる人が俺最初分かんなかったんだけど、機動戦艦なでしこっていう作品があったんですよ。
そう
それの映画版があって、映画版の殺し合い役で男が出てくるのね、
はい、
で俺それ劇場で見てて、この男の人芝居うまいな、誰だろう、でも聞いたことないこの声って、エンドロール見て、え、カジさんの人って思って、すげえ印象に残ったってなんですよ。
なるほど、
この人うまいんだわと思って。それから遡っていくと、あ、ジューベとかもやってんのねみたいな。
そうだよね、
あ、何やってもうまいんだこの人って思うと、今度洋画の吹き替えとか見ても、あ、最近すこの山寺さんって今すごいことになってるみたいなのが分かってくるわけ
です。まあ、やっぱ本当ビバップ以降急激にって感じだったよね。
だったよね。
一般の人も知るようになる声、
本当にだからその当時だけど、今はもう違うと思うんだけど、そのだから98年2000年入ったぐらい、声優声だけの仕事っていうので食えてるのは山寺浩一だけじゃないかみたいな、
いや、あれ
も聞こえてた、あ、言われてたからね。
言われてた、
それほどだからもう引っ張りだこだったんだよ。
うん、すごいよね、サンライズ作品ですよね。
ですよね。で、それでもその監督の、だから渡辺監督言ってたけど、最初に企画持ってこいって、カウボーイビバップの時は、それまだ何も決まってないから、とにかく宇宙船を出せばいいからっていうくくりだったんだって。
あ、そうなんだ。
うん、でだったらじゃあ月か宇宙船出せば何やってもいいんだなみたいなところで、結構自分の好きな要素をぶち込みましたみたいなことをおっしゃっててね、そうなんだみたいな。
え、でもさ、宇宙船のプラモとかそんなに売ってなかったよね。なんかだから
ビバップはそんなに出てなかったね。ソードフィッシュはあったような気がするけど、でもね、出てはいたと思うよ。
そっか、まあ、まあそうだよね、サンライズだしね。
ただやっぱりロボットもんとかそういうものと違うからっていうところだったんじゃないかな。
なるほど。
好きな人はやっぱ欲しいって、グッズの並びで欲しいけどっていうところじゃない。
うん、
いやだからこれに似た話、似てはいないか。だからまだアニメ化する前のワンピース。もうなんか俺聞いたことあるよ、ワンピースまだアニメ化しないのかな、すげえ人気だって聞いてるけど、したらなんかね、これはだからおもちゃ戦略が難しいみたいなことはなんか言ってる人たちがいたみたいだよ、やっぱり。
なるほど。
だって何をグッズで出すのっていう、今はほらフィギュアもカードもいっぱいあると思うけど、まだ当時ってそんなにそれって当たるの、うわはなんのっていうところが、そのビジネスモデルとして懐疑的だったんだよ。
はいはいはい。
だってじゃあ、あのルフィのあの船を模型として出す、おもちゃとして出して買うのっていうのがやっぱあったみたいだよ。
リーゴ、
うん、そういうのもあるんだよね。だからスパ、うん、カーボーイビバップも乗ってる道具、使ってる道具みんなかっこいいから欲しくなるんだけど、なかなかそのガンダムみたいになるかっていうと違かったんじゃないかな。
ああそうだね、
うん、
でもセリフが良かったんだよな。あの
よかったよ、もう脚本が良かったよ。
ある虎猫がいたっつってさ、
あーもう最高。
もう二人が別れる時にね、その猫は好きでもないいろんな飼い主たちに飼われながら100万回死に生き返って100万回生きた。猫は死ぬのが怖くなかった。ある時猫は自由な野良猫だった。そいつは白いメス猫に会い、2匹は一緒に幸せに暮らした。やがて月日が経ち、白い猫は年を取って死んじまった。虎猫は100万回泣いて、そして死んだ。もう二度と生き返らなかった。
でこれに対してジェットは、いい話だな
そうそうそう
って言うんだよ。でそれにあのスパイクは、
俺はこの話が嫌いだ。
うん、
俺は猫が嫌いだって言うんだよ。
わかるんだよね。
ああ、
ああ、
泣いて。
うるさいな。
かっこいいよね。
もうかっこいい、全部かっこいいんだよ。
全部かっこいい。
かっこいいんだよ。最高だよ。
国の全てが詰まってる。
全てが詰まってる。
確かに。
この後のあのフェイもいいね。
フェイバレンタインね。
あの林原さんの、あそこでさ、少女のあれを出すじゃん。
そうなんだよな。
ちっちゃい女の子なんだよっていうのをフェイ、一瞬だけ見せるんだよね。
そうなんだよね。
あれ、声の芝居だけで、俺びっくりしたよ。
びっくりしたか。
まだこんだけテンション上がるんだ。
あ、ごめん。あまりにも好きすぎてさ。
いや、わかる。でも、名作ってそういうことだから。
名作ってそういうことだからな。
未だにやっぱね。
熱量下がらんわ。
ありがとうございます。じゃあ最後に朝記者からいただいてますけれどもね、はい、朝記者、はい、まあフライングウィッチと馬娘の人ですけど、最近の馬娘っていうことで、メールいただいております、はい、最近育成対象となった新しい馬娘トランゼントには要注目です。お、垂れ目のメガネっ子でありながらガジェット好きのオタクっ子、性格もサバサバしていてトレーナーのことをトレちゃんと呼び、常に友達感覚で接してくれます。しかもおっぱいもお尻も大きくてとっても魅力的。なんかバカっぽい。バカっぽいね。おっぱいもお尻も大きくてとっても魅力
的。言わなきゃよかったのに、ね、朝さん。
今なかなかパープじゃないか。
聞かないね、最近こういうの、
ね。聞かないよ
な。そうですね、聞かないですね。
それでいてレースとなると普段の性格と違って圧倒的な強さを見せつけ、ダート先生を荒らしますから実に頼りがいがあります。こんな魅力満載な子好きにならないわけがない、おすすめですということで勝手におすすめしていただきましたけれどもね。
分かった、こういう人が視聴者として対象とした時にはやっぱり女の子のおっぱい揺らさなきゃダメなんだよ、
う
ん、
まあそういうことです。一応ね、画像を見せても、まあでもこれか
わ
いいよ。
これずるい。
ああ、なるほどな。
確かにこれはずるい。
サブカル好きな情報通な娘、新しいものに目がなく、特に最新ガジェット好き、好奇心旺盛で、ゾクゾクすることや、ものを、
血のメガネ
日々求めていると、コミュニケーション能力が高く、どんな輪にもひょっこり顔を出しては、蚊帳を倒し見ながら情報を集めているというね。これでもさ、この手のさ、コミュ力高い、はい、
うん、
あの誰とでも仲良く付き合えてる子って、
うん、
で最新の流行とかも抑えてる感じ、うん、流行というか最先端の情報、
うん
うん、これあのときメモだと攻略難しいタイプだよね。
あ、朝比奈さんだろこれ。
あ
の目がよく言ってますけどね、朝比奈さん。
コミュ力高すぎて本音が分かんない。
そうですね、
いやむしろ本音かもしれないけど、こっちがだから全部裏があるって考えちゃうタイプなんじゃない
ですか。オタクは思っちゃいますからね、
うん、
これ今制服バージョンじゃないですか。
お
う、はい、勝負服
見せて、
そう勝負服、
お
こんな感じですね。
こんな感じか、
まさに
現代だな、現代っぽいな、
ガジェットっぽいですよね。
あ
ですね、
で原案はこんな感じと。
あーさらに悪魔、
みんなこれにやられちゃうのか。
そうですね、
ほら JRA も無視できんわ、
トランセンドだったね。ありがとうございます、
ありがとうございます。
こういったあの自分の専門のね、あの中での最新情報とかもお待ちしておりますから、
はい、
ね、ぜひ。あの熱量と文字数っていうのは集合値ですから、あの皆さんからのメールがあの頼りです。ぜひオタ活報告、あるいは最新情報を送ってくださいね、は
い、お願いします。
ではお知らせございますでしょうか。大丈夫ですか。
はい、僕大丈夫です。
じゃあ、日賀くんはなんか、は
い、YouTube の方やってますので、あれです、はい、ガンプラ見に来てください、お願いいたします。
はい、というわけで、皆さんメールは熱文字 @gmail.com、 熱文字 @gmail.com、 2は TSU でございます。また聞いたら反応ください。ぜひ、
相変わらずないんですか。
相変わらずね、あのみんなそろそろ石の裏に戻りつつある。
そうか、
はい、あれやっぱね、コロナ禍の特需でみんな起き上がってきましたけど、今みんな日常に戻りつつ
ある。戻っちゃったんだな。
はい、ハッシュタグ熱文字で、ポストしてください、はい、というわけで、クニーさん、ヒガ君、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来月またお待ちしております。お疲れ様でした。
東京大井町のアイアイパソコン、
問い合わせは 090-1038-8957、 お電話お待ちしております。
地方CM みたいな。
まさら